ジオもっこもこパレード。
ダメ、そんなに入っちゃダメ。
年間52大ニュース、
イエーイ。
いやー、
ね、というわけで、
うん、ちょっとこの収録の前にね、うん、夏の夜の怖い話を聞かせていただきまして、
いやー、結構びっくりしますよね。
すごいね、うん、霊的にというよりは法的に怖いね。
やっぱ、まあ、昔うちのギャラクシーがやっぱ、幽霊よりも、やっぱ現実の人の方が怖いって、
ね、
言ってた、強く言ってたことがあるんですけど、
廃屋で出てくるなんか人のように見えた何かよりもね、
うん、
立川とかでワンカップ片手のおっさんの方が確実に怖いから、
ね、怖いですね。そうね、
というね、
という詳細はウェブで僕に会っていただくかというところで、
はい、
まあ今日また僕は生きてるわけなんですけども、
はい、はい、ということで暑いですね。
今日今週末すごいんでしょ。
今週末34度&34度みたいな、
超夏日という、
もう嫌ですね。
そう、この暑さをね、利用してね、ちょっとねジョギングしようかなと思ってる。
利用する意味が分からない。いや、汗が出る的な、
汗も出るし、日焼けもするしみたいな。
日焼けはさっきも言ったけど、屋上で、君の家の屋上で日焼けすればいいじゃない。
ゴロゴロしてね。
そう、
今日は焼けるね。
焼けるでしょ。いやー、
はい、
私ね、ビッグニュースは、夏休みが4月22日からになりました。
4月22日から、
いつも盆なんですよ。8月12日から11週間とかなんですけど、いろいろ仕事の都合で前倒ししまして、8月12日とかさ、もうクラゲじゃん、いい加減、
はいはいはい、
それをちょっと前倒して7月22日ぐらいから、
何日か、1週間ぐらい、
1週間、ただちょっといろいろ都合で飛び石途中普通入るんだけど、2日入るんだけど、逆に4連休5連休みたいな感じになるから、逆にでかいみたいな、
旧 B システム時代なみたいな使い方で
そうだ、ね、
シフトにできるんだ、
ちょっとシフト的な夏休みになっちゃってしまったけど、まあ別にね、バーッと撮ってね、あれじゃん、なんだっけ、途中中日でもうなんかやることなくなるじゃん、でしかも金なくなるじゃないですか。だけど今回は給料日割と直後に、
なるほど、
訪れる夏休みのことで、人生初の金と暇がある夏休みになりそう。
いいじゃん。じゃあ最初の4連休で、韓国行って、ニニカ行って、ハワイみたいな、OL みたいな、
ね、OL ね、
旅行尽くし、
今目を皿にしてツアーのパンフを見てるね。
いやできるね。
OL といえばさ、世の中の OL っていうのは転職と海外旅行のことしか考えてないじゃないですか。
はい、そうですね。あと結婚ね。
はい、転職、海外旅行、結婚しかないじゃないですか。うちの会社ね、人がバタバタ辞めてましてね。
はいはいはい、
大変雲行き怪しくなってきました
。人が辞めていくってことはもうやっぱ仕事がいっぱい降ってくる。
いや、そういうわけではないんですけど、ただ何、ちょっと別の仕事をしてみたいというような感じで。社長は社長で、丸々君が、来月いっぱいでっていうことになりまして、彼もそろそろ次のステップをということでねみたいな感じで言うんだけど、
はいはい、
まあさ、仕事辞めるときってさ、もうその会社にもう一個も何も見出せないときじゃん。
そうね、
給料出てるわけでさ、一個ぐらいなんか見出せてればさ、辞めないわな普通。
そうね、
もう全てが嫌で嫌でしょうがなくて、この会社にもう1ミリもいたくないっていう人が辞めるわけでさ、
はいはいはい、
まあそうなんだろうなと。
もう何も見出せなくなっちゃった。
何も見出せなくなっちゃった、そしてその気持ちも分かる、別におじさんはね、僕がね、別に元々会社に何も見出してませんから、日々つつがなく通って健康を壊さず給料が出ればそれでいいですから、別に何の理由もなくいるんですけど、やっぱり希望に燃える若者はね、いやこれは違うって、やめてしまいますね。
いいじゃないですか、その黒社長もたまにはこう、なんていうんですか、 人間的成長を見出しながらどっかで働いたらいいんじゃないか。
あのただの働くこと労働仕事とか言っちゃう感じで、
うん、
仕事するとか言っちゃう感じで
労働だからそれをね、なんかこれじゃなんかこう次次なるステップアップのために。
あでもね、なんかね、うん、辞める子がね、
うん、
あのまあ大概あのうちエンジニアなんで、うん、辞める子が次何するかって言ったら、まあ、またエンジニアやるか、
うん、
でもう一つはフリーランスなんです、うん、うちの、まあ、そのエンジニア、まあ、君も一種のフリーランスですけど、
はい、
うちのエンジニアの業界も、まあ、フリーランスが結構多いわけですよ、技術職だから、
うんうんうん、
フリーランスになるっていうのがあって、まあ、僕は一回あの三十路前の時にフリーランス2年ぐらいやってるんですけど、
はいはいはい、
まあ大変でしたので、
うん、
やらないことにしてるんですけど、
あ
最近ちょっとね、うん、ちょっと某、まあ、知り合いの関係からちょっと一つお仕事、うん、フリーランス
です、ね、
影の副業でやったんですけど、
うんう
ん、で久しぶりにね土日に家で、まあ、当然あのプログラム書く仕事です
よ、はい、
家でちょっとやったんですけど、
うん、
楽しくないね家やると。僕ね、まあ、それなりに仕事はねつがなくやっておりますけど、
うん、
まあ、こういう仕事は技術職ですから勉強って重要なんですよ、
うん、
でまあ、普通の人エンジニアってのは土日にちょっとそういう技術の本読んだりとか、
はい、
あとはその勉強会みたいなのがあるんで、
はい、
それちょっとツイッターで募集してるの集まってる、
はい、
なんかなんとか会とか行ったりしてやってるんですけど、
はい、
僕それ一回も行ったことないし、もう家で技術の本なんて一回も開いたことないの、
うん、
で当然プログラマーも趣味以外ではやらないわけです、
うん、
趣味っていうのは別にプログラムそのものが趣味じゃなくて、あのネットラジオでちょっとなんか便利なツールを作る
とかね、
うん、そういうぐらいはするんですけど、うん、ね、この会社に入ってほぼ初めて、
うん、
初めて、家で、うん、まあ、仕事としてプログラムを書いてるわけですけど、
うん、
あー楽しくないね、びっくりした。
理由は何だろうね。
やっぱりね、僕コンピューター嫌いだ。
すごいね。俺らからするとコンピューター好きすぎて死ぬぐらいの人かと思ってますけど。
でしょ俺コンピューターね一個も好きじゃないし、ね、一回も楽しいと思ったことはないんですよ。
サンドの飯よりコンピューターが好きみたいに思ってますよ多分、
うん、いやだから、
オツベル君とか。
そうだね。斉藤さんコンピューターあれば幸せなんでしょうぐらい。
そうそう。枕デスクトップなんじゃねえのって思って
る、うん、ぐらいに思われてるけど違いますか。
違う、
うん、コンピューターはね、うん、なんかやってて虚しくなんないですか、みんなコンピューターとか。
まあ
インターネットで1日ちょっと休日起きて11時から3時くらいまで YouTube で潰しちゃった時のあの感じとか。
あ、まあそれを言ってしまうと、その PC で、
はい、
PC でその満たされない欲望を満たしてしまった後は寂しくなりますよね。
それはPC でなくても同じやな。
いやでもさ、
うん、
まだそのレンタルショップに行ってさ、
はい、
ちゃんと借りて、
うん、
こう向き合ってさ、
作品を借りて
見るって言うんなら、うん、まだいいと思うの。
あ、まだ現実社会の中でやった感じはあるよね、
うん、でもさ、
PC の
PC の中で
無料な感じで、
うん、しかもね、うん、抽出されてるわけじゃないですか。いいとことかさ、
そう、ダイジェスト
も。ダイジェストですから
。10分限定で、無料だと30秒とか。
そういうところだけを使って、
うん、
とかっていうのを見ると、しかもこれね、ああいうの
も、ね、なんかスーパーの試食品で腹いっぱいになっちゃう。
そうそう。あれはなんか、やっぱ虚しくなる。より虚しくさせますけどね。
いやっていうかね、僕昔から思うんですけど、
うん、
コンピューターでツイッターでどうこうとかさ、
うん、
世界が変わるとか言うじゃないですか、
うん、
お前がやってることは画面いじって画面変えてるだけやねって。パソコンでさ、何をどうしてどうやって誰とつながってとか、まあ、オンラインゲームとかもそうですけど、
はいはい、
やっても結局現実に存在するのは君とそのコンピューターとその画面の色だけなんですよ、
うん、
で画面の色がチカチカ変わって、
うん、
ああ楽しいとかやってるだけじゃん、
うん、
でそれで、まあ、なんか例えばオンラインゲームやるじゃないですか、
うん、
すごいオンラインゲーム配信とかいるでしょ、
はい、
ああいう人がハマってさ、すごいなんかそこになんか仲間意識を見出したとか言うわけじゃないですか、
うん、
でもそれは君の脳の中だからねって思って、うん、シャビやって、あ、この世の全部分かったって言ってるのと同じやからね、
見えたっていうと、
うん、それと変わらんからねって思う。
まあでも それを味わえるツールっていうことぐらいってこと。
そうだから、ね、シャビと変わりますよ、PC で楽しいっていうの
イコール、
いやだから、ハンマー裕次郎も言ってるじゃないですか、ハンマーバケがね、
うん、
うん、息子のハンマーバキがね、あのハンマー裕次郎との戦いに備えて、うん、あのイメージトレーニング、あのシャドーボクシングです、うん、イメージトレーニングであの人間の大きさのカマキリをだあの目の前に作り出して、うん、それと戦う組手をするっていうのがあるんですよ、
はい、
でそれを聞いたハンマー裕次郎が、うん、あの偽物のカマキリなど、うん、現実の子犬にも及ばぬわと、
ああなるほどね、
所詮幻は幻と言ってるわけですよ。まあハンマー裕次郎はきっとパソコンやんないですよいやでも本当にあのパソコンやってその仲間とつながってなんて、うん、現実の握手一発にすらね及ばないですよ。
まあそうですよ、
うん、
だからあのツイッター同士での今度飲みましょうみたいなやつは、うん、もう本当嘘くさくてならない
けど、ただ単に関係が薄いだけじゃない。
あ、そうか。そうか。それとは違う。
それは関係が薄いだけだと。現実飲むとこまで持っていけばいい、いいですけど。
いや結構あれだよね。あのフェイスブック、まあフェイスブックの利用者とツイッターの利用者って微妙に違うユーザー層な気がするんですけど。
あ
まあ昔殿が言ってたツイッターは満たされない人で、うん、フェイスブックはリア充みたいなさ。
うん、正確に言うとね、うん、僕それもうちょっと拡張した。この師匠の考え賛成なんで、
うんう
ん、あのツイッターは、うん、あの満たされないけど自慢したい人、フェイスブックは満たされててかつ自慢したい人、
あ、うん、自慢っていう何かが、
あ、
自慢
あのね、特にフェイスブック、フェイスブックは満たされてかつ自慢したい人だ。
あ、なるほどね、
うん、だってさ、まあ、僕の歌にもありますけどね、うん、あのこっちとのてめえのブサイク彼女にね一個も興味がないわけです
ごめん、その歌詞どこから来たの？
あの去年発表しました、うん、あのニコニコ動画で発表しました新曲からなんですよ、う
ん、あ、なるほどね
、うんうん、あのこっちとらね、うん、お前の息子がね小学校に上がったとかね、うん、まあ、どうでもいいんですよ
だから、まあ、必要なのはどうでもいいねボタンです。
そうですね、うん、ちなみにその歌詞もどうでもいいねのボタンがあったらね、うん、16連射で押したるわと、うん、続くわけなんですけど、
それはやっぱカッパ師匠と通じますね。
そうですね、
いいね、まあ、いいね、どうでもいいね、
カッパ師匠のリリックをねやっぱ受け継いだんですから、うん、そのカッパ一門ですから、ね、
カッパやさ
で負けた金持ちは全員死刑
いや
まあ、カッパ師匠は金持ちですけど、
まあまあね、
金ならあるぞと
金は
あるよ伺っておりますけど、
足りないのは愛だけっていう
なんでこれカッパをディスるラジオ
やばいやばい、うん、危ないよ。まあまあまあでも、はい、そういうことで、はい、あれでしたね、まあ何でしたっけ、パソコンは、
はい、
あのシャブと一緒ということ
で、シャブと一緒ということで今日の結論ですけどではなく、
ではなく、
はい、先週ついに、はい、すごいね、もう、うん、あのさすが川っぺりだね、
風が
下手すると風で震度1ぐらい揺れるでしょすごい風
の音、俺らすごいとこで撮ってるみたいにならないからねこの風の音で。
そうだね、窓半締めぐらいにした方がいいかもしれないですね網戸閉めてます
嬉しいわ今の。
ああ、
まあそれで、はい、行ってきました。
はい、
人見知りエンターテインメント研修としてね。
そうだね、夏季研修、
夏季、うん、研修
強制参加ですね。
強制参加、
総参加人数2名
志村コン行ってまいりましたよ。
ああ、志村コン、
はい、
いわゆる志村けんですね、
はい、
志村けんの一座の舞台、
うん、舞台、コント応酬でございましたけど、
まあ経緯を言いますと、僕去年と、うん、おととしかな、実は2回行ってまして、
すでに2回行ってんだよね。
すでに2回行ってまして、うん、某テレビ業界さんのお知り合いさんが、
うん、
まあ、ちょっと関係者のつてがあるもんで、
うん、
チケット取れるって。で割とねチケット取るの大変なんですよ、特に土日とかやってるじゃないですか、
はいはい、
土日の夕方とか取るの大変なんですよ。で、はいはい、僕らもいい加減働いてるんで、
うん、
土日の夕方とかじゃないといけないんで、
はい、
取るの大変だなって思ってたのと、
はい、
今まで毎回ね銀河劇場っていうところで天王洲にある劇場でやるんですけど、はいはい、それの2階席とか3階席で結構遠いんですよ、
うん、
まあ、イメージとしては三塁側スタンドの上からバッター見るぐらい。
しかも結構角度あるしね。
あ、そう、上からなんですよ、
うん、
で、それでちょっと俯瞰した感じになっちゃう
ん
で、
うん、
で、いろいろ見えちゃうわけです、
うん、
志村が後ろ回ってるところとか、ちょっと見えちゃうわけですよ、
うん、
なので、1階席で見たいと、
うん、
いうことで、うん、その関係者の方に席を取っていただきまして、今回見事1階席をいただきまして、
うん、
で、初めての1階席で、まあ、実は言うと今日の4時から見に行くんですけど、
うん、今日4時の回、
6時の回ですけど、ちょっと友達と集合して、
うん、あ、なるほど、
見に行くんですけど、 でそれにき、君を誘おうと思ったら、うん、君はすでに先週言っていたと
言っていたというね、うん、まあ僕もそのね某テレビ業界関係者さんの偉大なるね
偉大なる S 先輩ですね
S ピン先輩に
S ピン先輩
が、お願いしつつ、はい、席を取ってもらったんですけど、
はい、
もうそこの席がね、
うん、
真ん中前から5列の真ん中で見たというね、
えらいこっちゃ
すごいです。多分あそこの席は
スーパースイートシート
ね、スーパースイートシート、あそこの席は多分ね普通に撮ったら見れないですね。あそこの席では席は絶対撮れない
絶対見れない、
絶対撮れない、
関係者と家族で埋もれてね、
うん、っていう席で見れたんですけど、はい、いやもう
どうでした内容は。
いやもう面白いねもうなんかだからテレビを見てキャッキャやってた頃のこう子供に戻りますね。
あでしょ、うん、でしょ、うん、志村後ろで言いたくなるでしょ。
そうあとなんて言うんですかね、その鉄板ギャグの面白さっていうのがさ、
うん、
テレビで見てるとさ鉄板ギャグをさ、うん、もう普通にこう流すじゃない。
ああそうだね。
でも
ああこれでここで他所出てくるのね的な。
そう、うん、でもそのさ、なんていうの、例えばダチョウ倶楽部一つのさ、うん、いやーとかさ、
うん、
熱
々おでんとか
リュウちゃんがさ、うん、こうジャンプしてさ、みんながジャンプする、うん、
ドンってなる
あれがさ、リュウちゃんジャンプする客席をみんなやるわけドンああいう一体感とかやっぱね、うん、こうなんていうの、生の現場じゃないとありえないなっていう、
やっぱりね、うん、YouTube で聞いてる JB と現実に前にいる JB って違います
、ね、違うよね。
まあ、うん、志村コンっていうのは志村一座が出るので、
う
ん、志村けん、クワマン、ダチョウ倶楽部、
う
ん、でまあ今回石野陽子とか
出るわけ、あと、まあ、お抱えの AV 女優の三浦さんとか、
そうはい、あの辺が出るわけなんですけど、うん、まあ生きてれば田代も出る、
うん、そうですね
まあ生きてますけど、はい、そういう感じなんですけど、ね、うん、まあちょっと最初に前座がね、
うん、
ダチョウがちょっとやるん
で、いや前説をね、
でその時点で掴まれるでしょ、
掴まれる相当掴まれる、
全部オチ分かってるのに面白い
もうなんかさ、うん、3人で「トノー!」とかやる入ってくるもうそこでもう
大爆笑でしょ
来た時点でもうギュッとされてるから、
そう、いや僕もね、うん、1回目行った時友達で結構割と強引に誘われたんですよ、
うん、
むしろチケット取ったからぐらいで勢いで誘われたんですよ、で、志村けんはまあ別にリスペクトしますけど、うん、まあでもまあネタは全部見てるわけですよ。僕もこう見えてもドリフが終わりかけ世代で、
はいはいはい、
加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ大丈夫だからの流れ全部見て、
うん、
志村がテレビから消えていくまでを、うん、全部見てますから、
はいはい、
もう全部見てるわけ志村のネタは、
はいはい、
だからまあ別にそんな見なくてもなぐらいで、うん、で行ったんだけど、うん、行ったら思ったより大爆笑だった
すごいよね、うん、そうさ、まあある程度そのまあなんですかね、志村けんゾーンじゃないですか笑いの、
そうですね、
うん、まあ、ドリフとか、うん、流れなんだけど、うん、やっぱ生で見ると爆笑しちゃうのね。
爆笑でしょあれまあなんてちょっと一瞬回って見てるじゃんテレビやと、
うんうん、
ああ志村けん、ああこれねいつも出た面白いっつって、うん、ちょっとなんかちょっと客観的に見てるじゃん、
うん、
もうなんか持ってかれるでしょ。
そうね、
うん、
やっぱあれがやっぱこう舞台での力なんだろう ね舞台でやるっていうの
と懐かしいから面白いとかさ、
うん、
志村だから面白いとかじゃないんだよ、
うん、
純粋に面白い、
面白い面白いで結構なんか全部志村けんのそのなんていうのあれは 見ましたもんネタは。
まあ、多分志村けんのネタほぼ全部入ってるあれ、
うん、だから
入ってないの大丈夫だぐらい
あ
太鼓3つで
どんどんどんどんそうだからなんかさテニスはいいよねとかさああいうのとかさこうすげえ瞳っていうばあちゃんとかさ
そう
あれとか出てきた瞬間にヤーってなっちゃう、
もうそれがさノンストップ変わるがあるくるじゃん
そう
あれコント何個ぐらいやったの20個ぐらいやってるね多分
すごいコントの応酬ですよね。
コントが超長いもんね
長い量も多いし
あれもうなんかなんドリフの DVD3 つぐらい見たいより全然満足するよね
するしかもさその暗転からのスピードも速いじゃん
速い
だからあれがなんか早着替えとかがもうすごいだから今度シムル出ないのかなと思ったらさもう普通にいるみたいなさ他の人たちがこうなんていうの間を持たせるのかなみたいに思ったらもう普通にやってるみたいなさキャラを変えて、
うん、
ああいうのとかもなんか一つ撮ってもすごいなって思うよね、
うん、あと必ずあるんだけどあれあったじゃん 竜兵あの、うん、なんかアクロバットかなんかのすごい人が出てきてやるんだけどその後あの竜ちゃんが出てきて、うん、同じことやろうとして全然できないっていう、うん、
あるあるある
あるでしょ、うん、あれもさ、うん、もうなんか笑いの構造がすごいよね分かるじゃんもうなんか最初にすごい人が出てきた時点で次に誰かが来て失敗するんだろうなって分かるじゃんでやるんだけど面白い、
うん、面白い
で何がすごいって俺その2回見てるわけじゃないですか、うん、で去年見に行った、うん、で去年見に行って、まあ、ネタあんまり変わらないんですよ、まあ、最後は違うんですけど、うん、基本的に構成は同じなんですよ、はいはい、であの見るんだけどそれでも爆笑するからね、
やっぱあれすごい
なあれはエンターテインメントっていうのを条件としてさ、まあ、もちろん面白いっていうのが一つあるんだけど、うん、それをなんていうのかな興行として何回もやれるっていうのがあるじゃない、
うん、
JBA のさそのなんだろうワン、ツー、スリー、フォーでセックスマシーンが始まるさ、うん、あれはさ何回見てもさ見る価値あるじゃん
あるね、
うん、それと同じでさ、うん、その再利用性っていうんですかネタ、
うんうんうん、
それ重要なんだけどそこが極まってるよね本当
そうだね
もう20年以上か、うん、あのもう揉まれてきたネタだけあってね、
うん、そうだね、うん、いつ見ても面白いってい
うだからなんだろう例えばさ、うん、小島よしおだっけ、
うん、あそんなの関係ねえ
って、ね、そんなの関係ねえってのはさ、うん、5年後に見て面白くはないわけですよ、
うん
それはまあ面白いとしたらちょっと懐かしくて面白いわけですよ、うん、あったね小島よしお懐かしいね、
はいはい、
それじゃないんだよ、ねうん、5年後見て同じように面白いんだよね
そうだね
あそれがすごいわと思う、
あとなんていうのあのまあ構成3部あ2部構成になってるじゃないですか3部か
3部だね、
うん、あの1部コントをやってで志村さんのあの津軽三味線ショー
って志村ファンだけのためのイベントなのに
あれをやった後に、まあ、舞台を
ちょっとあの人情話も、まあ、松竹っぽい芝居ですね、
うんうん、あれを見た時に龍ちゃんって演技うまいなと思ってすげえなと思って
すげえよあれ
なんかまあやっぱテレビじゃああいうとこ絶対フォーカスされないじゃないですか
ああそうだね、
うんうんでまあ、もちろん最後っていうかあの志村けんのなんか泣きの演技とかもすごいなって思ったんだけど、
うん、
あそこら辺の人たちはなんかその真面目に演技をやるところっていうのもすげえ感動しましたね
そうああいうのに支えられてやっぱね、うん、あの面白いコント滑るとこまで含めて面白いコントができるんだなと
思ってうんそうだねすっげえなと思って
やっぱテレビでねその、うん、当然あのクラスの、その芸能人ってのは、まあ、役者としても、まあ、全然一流なわけですよ、
うん、
だけどそのりゅうちゃんとか出ないのは、まあ、そのなんていうの、まあ、それよりあのなんだろう剛力彩芽とか壇蜜とか出す方がいいっていうのはあるんだけど、うん、あのテレビだとキャラクターってものがあるんだよ、
うん、
要はあの高倉健ってさ、うん、あのあんまりテレビ出ないでしょ、
うん、
でクイズ番組とかあんまり出ないじゃん番宣の時
そうね、
でそれはあの高倉健 の人間高倉健のキャラクターをあんまり公開しないためにや
つ、うん、
で そうすることによってあの映画とか出ても、うん、これは高倉健じゃなくてポッポ屋の、
はいはい、
ポッポ屋 のこの人は鉄道員の人なんだって見れるわけで、
うん、
でもさリュウちゃんがさ映画とかドラマに出ちまったら、うん、もう上島竜兵じゃんみたいな
そうだね
あのいつギャグをやってくれるのかって期待しちゃうじゃん、
ね
うん、だからあの役者としてその見ることができない、
まあ、成立しないんだろうね、
うん、ただ舞台だと、うん、そのテレビで見たキャラクターと違うじゃん、
うん、
人間上島竜兵がそこにいるじゃん、うん、だから演技が成立するわけです、うん、だからやっぱ舞台だと役者やっても全然生きるんだよ、
うん、黒シャチが見た時は、うん、その人情劇はなんかどんな話でした？
ね、あの去年は今年と同じやつのはず確か
あーあの温泉
そうそう温泉のやつ
あ温泉なんですか
で その前のはまた別の松竹の話で、あれはなんだろ
う
名前忘れたけど、
その時のなんか志村けんの演技とかもすごいなと思ったと、
うん、で、はい、まあ、その3部構成でコントで死ぬほど笑わせて、
うん、
でまあちょっと休憩がてら、うん、あの志村けんの三味線ショー、うん、そこでも最後に笑い入るじゃない、
はい、
あれも持ってかれるじゃない、
うん、
で持ってかれて死ぬほど笑った後で人情劇を落ち着いて見させて最後に泣かせるって、
うん、
で最後にもう一つ笑いがあるじゃん
もう一つね
そう
おまけで
おまけでもう一つ笑いがあるじゃん、うん、あのジャッキーチェンの言うとか NG 集的なやつが、うん、あれでそして大炎なんつながるわけよ、うん、その、うん、あのコースで完璧だよね。
そうそう、うん、しかもそのおまけも来たって分かってんのね。
分かって
ん
の、ね、あそこにドアがあるって分かるんだけど
ドアがあるし俺らまだあれ見てないみたいな
ちょっと
あれ見てない
これやってないってJBで言うともう、うん、あ アイフィールグッドやってないっていう。
やってない、やってないんだけど
最後にそれが出るっていうね、
完璧な構成だね。
あれはね、エンターテインメントの真髄だね。やっぱり
だって結局3時間ぐらいあるじゃないですか。
あ、そう、3時間半ぐらいあると思ったの、う
ん、でその中でもう志村けんはずっと出ずっぱり、
うん、
すごいなって思います。
1日2回とかやってる、
やってる。ありえねえなと思って、
うん、
あれはすごいな。
しかもあれ準備期間そんな長くないんだぞ。
いやだってどう考えてもそうでしょ。
3、4週間じゃないかな多分、うん、
だって、まあ、みんな多忙じゃないですか多分、うん、普通の仕事で、
うん、
あの中であれを作り上げるっていうのは相当
ね
ちょっと僕の中では常識を意してますけどね。
さすが一流のエンターテイナーは違うなと。だから志村けんもさ、世の中一般の認識としてはさ、
うん、
まあ、昔面白かったおじさんなんですよ。
あ、
まあ、昔ドリフとかで有名だった人ねって、
うん、
ただまあ今だったらその例えばなんだろう、タカ&トシとかさ、
うん、
あのそっちの方がのネタの方が面白い、爆笑できるよねっていう話なんだけど、
うんうん、
やっぱね一流は一流です、
うん、もうお笑い芸人っていうかもう本当にエンターテイナーだよね。
エンターテイナーとしてね、
うん、
やっぱあの業界で長くやって生き残るにはね、うん、一流であるしかね、他にほぼない
んだろう、ないんだろうなっていうね、
うん、あの要は流行りとか受けたとかそういうのと別軸なんですよ。
次元がちょっと違いますね。
そうだから、あの例えばなんか芸人がね、
うん、
ちょっと一時期大ブームして、
うん、
2年間ぐらい冠持ったかもしれないっていうのと、
うん、
例えばダウンタウンとか志村けんが、
うん、
あの50過ぎてもう60近いのにもうまだやってるとか、
うん、
志村けん65とか、
うん、
やってるっていうのとは別なんだよね。
そうね、
あの受けたから長くやれるわけじゃないですよ、
うん、
長くやるっていうのはやっぱ多分別の才能とか努力が必要なん
だ。そうだね、
うん、
だって津軽三味線も結構うまいですしね。あのこなんかなんていうの、志村ファンのためだけのとは言うものの、
うん、
うまいじゃないですか、うん、ちゃんと聞かせられるし、うん、いや面白かったですよ。そして、
うん、
石野陽子、
ああ出てますね、はい、
めちゃめちゃ綺麗ですね。あのまあだから志村さんお抱えのこう若い女優さんとかいるじゃないですか、
うん
うん、タレントとか、
あちゃんは全然若くてピチピチ
だしてるんだけども、うん、ちょっとね、
うん、
次元が違いましたよ俺から見て。
空気が
もう、あだってあの人も多分50近いでしょ、いい年だと思う。
まあまあいい年です。
全然その感じないですね、劣化さを。
あ
50ぐらいなのにもなんかスラッとしてさ、
まあ、なんかいい女優さんってのはたたずまいが違う。
そう、うわめっちゃ綺麗やんと思って、
あの半径3メートルぐらいが支配されるやつ。
そう、
その大きみたいなやつね。
あの石野陽子のねこう綺麗さというかなんか華やかさみたいなのはね、ちょっとい
や本当ね花だね、
うん、なんかこうなんかしかもそれをなんかこう加工してそういう保ってる感じがしない感じ、
うん、
そのなんかエステ行ってみたいなさ、
そう
無理やりこう作ってるって感じはしないんだけど、
あのやっぱね、うん、花ってのはね、
うん、
生まれ持ったもんだと思うんだよね俺、それはあの前あのいつだか話しましたけど、あの僕とか師匠が、うん、あのヒップホップのステージに立ってリリックかましても、
うん、
例えばどんな上手くても多分そんなに受けない、それはね、うん、多分花だと思う。それ、
はいはい、
上手い下手じゃないんだって、
はいはい、
なんとなくあいつがステージの上にいるのが気に食わないっていうのも逆、
あいるだけでね、
ちょっとあのなんかそこのステージの上に収まるっていうんですか、
あ
このステージの上がいるべき場所だっていう人がいるわけです
ね、はいはいはい、なるほどね、
でそういう人は、うん、多分花があるっていうの、
なるほどね。この間ショーに人見知りのショーに出て、
はいはい、
まあ、たけし君と、
はい、
カッパ師匠と、
はい、
俺と3人で出て、
はい、
その後、まあ、ちょっといろいろ喋ってて、まあ、俺らファンできねえなとか、ね、話してたんだけど、
はい、
そしたらなんだと思うってたけしがとあのカッパ師匠に聞いたら、
うん、
花がないとかって言って、うん、お前言われたくねえよみたいな。お前に言われて腹立つなみたいな二人してちょっと言っちゃいましたけど、
瞬間的にツッコミ入れる
なんだよそれっつってっていうかそこ言ったらもうダメじゃねえみたいな。いう話になりましたけど、
まあ君たちを目指すのはあれだね、うん、あのテレビで一時的に打ち上がる、
うん、
あのロケット花火的なものですから。
いやでもね、
うん、
でも
咲き続ける花ではないですから
。でも志村君を見てね、うん、そのまあ、勉強になったっていうのはちょっとなんかこう恐れ多いですけど、
はい、
まあ、単純に刺激ビンビンでしたね。
ビンビンでした。ご同行された、
うん、
はい、
彼もね、はい、すごく感銘を受けてらっしゃいまして、うん、
いや彼あれはねエンターテインメントやる人は一回見とくべきだと思うんだよね。
そうだね、
あの、うん、音楽やる人が一回 JB 見とくみたいなのあるじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
それに近いと思うよ。
ほんとそうですよね、うん、
ダウンタウンとかもさ、今はもう舞台トークはやらないわけじゃないですか、うん、ガキの使いのトークもやってないわけです、うん、だからやっぱり舞台最前線でやり続けてるコメディアンって今日本だともう志村けんぐらいなわけですよ。喜劇舞台だったら他にも何人かいますけど、うんうんうん、コントを舞台でやり続けてたらもうあとなんだろう、ラーメンズぐらい
だと思う。
ラーメンズもすごいですよ。
多分すごそうだね。
ただラーメンズは固定ファンがすごいんで、
うん、
ちょっと不女子っぽい層に、
うん、
不女子ってあの腐るの、
うん、
ちょっと、まあ、特殊な独身女性の層にすごく受けてるんで、そこでちょっとチケット取られてて全然取れないですよ、うんうん、
まあ、ネタもちょっとなんかあれだもんね、まあまあ、なんか
文学的な
ね、うんうん、あれは、まあ、でもちょっとまたいろいろやっぱああいうのは積極的に見た方がいいなと思いましたね。
研修はね、
うん、
今度はスピンさんにラーメンズを撮っていただきたい。
あーラーメンズ面白そうですね。
ラーメンズはね、一回僕は DVD 何個か見たんですけど、うん、どれも基本の面白いですよ、
うん、
でしかもその構成が、うん、まあ、完成されてる、うん、志村とは違う方向性ですけど、
うん、オチとかも面白いですしね。
もうそこも超練り込まれてる、
うん、
志村のはちょっとインタラクティブじゃないですか。こっちがもう期待して向こうもそれに応じてくれてみたいな、
うん、
そういうちょっと、はいはい、客とのコール&レスポンス的なところ
ある。そうね、ライブ感を楽しむのがある。
ラーメンズは一方的にこっちに投げてくるんで、
うん、
もう予測がつかないものを投げてきて面白いっていうタイプなので。
しかもだって志村のそのさ、最後のその人情劇の時に、
はい、
あの人結構やっぱいろんなところでアドリブ入れているんですね。
そうだね、入れてくる。
志村入れて、
まあ、アドリブを入れるという台本のテクもあるね。はい、
あ、マジ、
うん、同じアドリブを、うん、僕2年目ですが、うん、同じとこで同じアドリブ入れてるのも見ましたが、ただそうじゃないアドリブもある
でしょ、
うん、
だから途中なんかもうリュウちゃんとかが、うん、笑いすぎて劇ができなくなるみたいなシーンがあってなんかそれもなんかすげえなと思ったけど、
それでもトータル見て満足できるっていう。
そうそうそうそう、なんか本当になんかあの人は舞台が大好きなのかなっていうのを感じましたよね。
ああ、なんだろうね、うん、なんだろう、メタルのライブとかと真逆でうまくやればそれでいいんだろう的な感じだと。
そうそうそうそう、もうなんか人を笑かすってことでなんか
そう
特化してますね。
笑かすってのはもう単純じゃないよね。その面白いネタを言うでもないし、うん、うまいコントをするでもないし、うん、意外なオチを用意するでもなくて、うん、で楽屋落ちでももちろんなくて、
それ
全部を、うん、使いこなすことなんですよ。
そこで行ってうろちょろしてるだけで面白いからね。
そうそうそう、
もうなんかね、
うん、
あれはもう、
まあ、多分ね、なんかね、笑いはね、多分その方法論に頼ってるじゃダメなんですよ、
うん、
ね、例えば一発ギャグがあって、その一発ギャグのおかげで面白いっていう状態である、
うん、
その一発ギャグとかも作戦の一つとして、うん、引き出しの一つとして持ってて、それらを全部使いこなせてる状態が、うん、多分エンターテイナーとして重要なんです。
あ、
要は ネタに使われてるうちは多分ダメなんです。
そうだね、
うん、ネタとか手法に使われてるうちは、うん、それを使ってなんぼっていうところじゃ、うん、
そうだね、
うん、
いいギター持っててもみたいなね。
そうそうそう
そうそういうところなんだろうけど、うん、まあで今日は今から、はい、ね、これから見てらっしゃい、
はい、いく君の代わりもなんとか見つかりましたので、チケット余らすわけにはいかないので、ちょっと、
はい、ぜひぜひ、でも皆さんもね、今度また来かったらぜひ行ってみたらいいかと思います
。ぜひ、基本的におすすめなんで、毎年 今自分やってますんで、
うん、
はい、皆さんもよかったら志村けんの志村コンどうぞ
ということで。どうぞということで。
なんだこの番
組俺らがしたところで
っていうね、したところで
誰にも
聞いてないで終わってるから明日先週のこと
だね。で、なんかまた九州行くね、九州とか。
ああ、そう、東京選
手、名古屋とか、うん、そんな感じですか。というわけで、
はい、今回お送りしました、ウクレジャッ
シュ T3000 の
年間52年ニュースでした。
イエーイ。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ははビックビックじゃぞ。